マタイによる福音書12章の38から42節です。ここでの主題は復活ということと、それから聞くことを求めるということです。イエスに何人かの律法学者とパリサイ派の人が、しびし、これは奇跡とも訳される言葉ですけれども、特別なメシアであるというような奇跡を見せてくれと。イエスはいろいろな状況において、12章の初めにも9節にもあったように、手の泣いた人を癒すこともできる、そういうことで他の人に全くできない印を見せたわけです。で、実際に三条の教えをされてから8章のところで、マタイの8章からでは、山を降りてすぐになされたことは、雷病、一人の雷病の人、ハンセン病というようになりましたが、新教訳では重い皮膚病、というふうに訳しましたが、これは非常に問題の指摘されているところです。重い皮膚病ということでは、なんで重い皮膚病、これはいろいろ皮膚炎のようなものでも重いもの、あるいは足の水虫みたいなもの、重いもの、その他いろいろな皮膚が非常に異常になるということはあるけれども、それならば目でも耳でも鼻でも内臓でも手足が動かない、いろんな病気がある、なんで重い皮膚病だけ言ったのかということは分からなくなります。これは外交薬ではほとんど全てやはりレプロジーなし、レプラという雷病という伝統的な言葉、使われている言葉です。ギリシャ語言語もそうですね。ですからこの神経でこの重い皮膚病というようなものは、ハンセン病、いわゆる大病というふうに受け取るのが本来だと思います。で、その手を触れるだけで癒しだと。これはもうどんなことがあっても治らないようなものであっても、このように手を触れるだけで癒される、これは非常に象徴的な意味があるわけですね。私たちもイエス様に目に見えない見てによって、その魂に触れていただけならば、さまざまな罪の汚れが許され、そして新しい命が与えられると。そして次の8章の5節からは、チューブで寝込んでいると、非常に苦しんでいるという状態の人に対して、百人隊長が自分のしもべ、奴隷、このしもべドゥーロスということで、奴隷と訳される言葉ですね。当時はローマ帝国が次々と戦争を各地で起こした時に勝利していった、その敗戦した負けた国の人たちを奴隷としてローマにたくさん連れ込んできて、ある程度経済的に豊かなものは大概そういう何人かの奴隷、しもべというものを持っていたという状態だったわけです。で、この100人、ローマのローマ人なんですね、100人大将、その人のしもべが寝込んで苦しんでいると。そしたらイエスが言って、癒してあげようと言ってんだけれども、主よ、私はあなたの自分の屋根の下に迎えることもできない、 けども、私の言葉一つで部下も命令通り動くから、あなたは本当に神の子であるから、あなたが言葉を出されればその通りになると、非常な信頼、言葉の力の信頼だったわけです。これほどの信仰見たことはないと言われて、そして、帰れ、あなたが信じた通りになるようにと言われた時に、癒されたとか、その他多くの病人に手を触れて癒された。このように多くの印をすでにもうなされてきたんだけれども、賛美経のところに戻ります。今日の12章の38節、なおも印を見せてくださいと。このように初めから信じようとしない人は何を見ても信じない。これは私自身も神様の愛とかが分かるようになったのは、何か奇跡を見たからでは全くなかったわけです。聖書に書かれてある神の言葉を短い本に取り出されて、その神の言葉によって私は信じるようになったわけです。そういうふうに目に見える奇跡を見たからどうこうということではなくて、神が私たちの霊に触れる、神の言葉が私たちの魂に触れると初めて信じることができるようになる。それはそういう意味では、一番最初は私たちの側からの働きかけでなくて、神様からの一方的な働きかけで信じることができるようになった。そういう意味で恵みにより救われた、恵みにより、そしてまたそれを信じて救われたと、恵みにより信仰によって救われたと言われます、書いてあります。でここではイエスは、一つだけ印が与えられた、決定的な印、それについて、直接こういうことだと言われないで、特に旧約聖書のヨナ書に書かれてあることを用いて、それが私自分のこれからなそうとしている、あるいは自分にそのような印がなされることの予言となされたわけです。このヨナ書という割合読まれない書物ですね、そこから引用されている。さらにそのことはですね、同じマタイの福音書の16章、マタイの16章の1節から4節でも、再び繰り返し引用されています。ここでもファリサイ人、それからここでまたサドカイ派のユダヤ人の、ユダヤ人の信仰の一種の派だったわけですね、ファリサイ派とサドカイ派とかで、ここでも4節で、横島邪悪で神に背く時代の者たちは目に見える表面的な印を欲しがる、けれどもヨナの印の他には印は与えられない、特別な奇跡、神の子を示す印は与えられない、こういうふうに、ヨナの印2回もですね、マタイの福音書でも書かれてあるぐらいです。それぐらいこのヨナの印、ヨナの記述、3日3晩大きな魚の中にいたということが非常に重要なこと、復活というのは一番最初のキリスト教伝統の出発点はキリストが復活されたということだったわけです。死んで3日目に、普通なら決して蘇らないと思われる、全くの闇に沈んだと思われる状態から、神がその全能の力、 によって復活させた。復活なんかないという人は、それは全能の神を信じていないからですね。単純なことです。神は全能というこの宇宙、銀河系とか壮大なこの宇宙ですね、銀河系のようなものはたくさんある。すべてを創造した、私たちの身の回りでさまざまな植物も、あるいはそういう科学的な法則それ自体もですね、人間はいろんなものを作る、人間は偉大だと言われたりしますが、そのいろんなものを作る元になっている素材、あるいはそれらを構成しているさまざまな物質の化学結合の力、その反応の法則などは全て人間が作ったものではないわけです。元はみんな人間がおるよりもはるかに昔から神が創造されたわけですね。でそういう人間が考える力はまた人間を生み出したものではない。神が創造された、神から与えられた、母親が作ったものでもないわけです。そういう全能の神を本当に見通りしているならば、3日目によみがえるなんていうことは当然わけなくできることなわけです。で、このような重要なことに用いられていますので、このヨナ書のここの関連箇所、ヨナ書は、すでに、別の北島の集会などでも時間もかけて学んだところですが、ここでは特にですね、ヨナ書の2章に限ってですね、ちょっと触れてみたいと思います。ヨナ書の2章を開いてください。このヨナ書のことは大きなクジラのような魚にヨナが飲み込まれたというようなことがあって、およそ現実的とは思えられない。でも子供に話すのにはまあよかろうとかいうような、そんなちょっと軽い意味合いで、子供向けの日曜学校のテキストには必ず鋭利で書いてある。それだけにこれはまあちょっと大人が真剣に読むようなもんでないというふうなことを考える人がとても多いようですけども、イエスがこのヨナ書のことを最も大事な自らの復活に関しての予言とこのようにはっきりと引用されたということは、イエスの無限の英知からしてもこのヨナ書が非常に重要であるということを示しておるわけです。決して子供向きの話というふうな、つまらないようなものがですね、聖書にはあるはずがないので、私たちもこのヨナ書の重要性を改めて、深く受け取るべきだということですね。でそれで、このヨナ書の記事1章2章の1節から中途になるんですけども、ヨナは本来神からニネベというアッシリアの首都に向かって、もうこんなに神に背く生活をしておいて滅びるということを次に行きなさいと言われたのに、ヨナはそんなことはできないということで、遠い遠いところへ直ちに逃げていくと、まあ、そういう得意な預言者として最初から書いてあります。ところがその船で乗っていってですね、船で乗っていったところが激しい嵐になってまさに沈みそうになった。そこでこれはどういうことなのかということで、くじを引いたらヨナが当たったと。そこでヨナはこれは自分が本当に神の言葉に背いたからだと知って、私を見に投げ込んでほしいと、そういう死を覚悟してまで行ったんですね。で船乗りたちは躊躇していたけども、いよいよもう死にそうになって、もうみんなが全滅するということに直面したから、ヨナ思い切ってみんなに投げ込んだら不思議と静まっていったというんですね。でその後は2章です。でこのヨナ書の2章では、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませたと。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいたと。このことをイエス様が復活の予言としてですね、非常に重要なこととして取り上げられたわけですが、ここでそのことだけでなくって、この2節以降も重要なことが書かれてあるわけです。このこんなこともですね、ありえないと。魚の中に3日間は人間の産み込まれて生きてるはずがないと。 これは現代の常識ではそうですが、さっきも言ったように神が全能であるならば、極めて特別な時に、何千年何万という歴史の中で極めて特別な時に神がその全能を表してこのような不思議なことをなさるという、まあ、そういったこと当然あり得るわけですね。これもやはり神が全能であるということを信じればおのずから出てくることです。そしてそのこれは一つ、もう一つは象徴的な意味があるんですね。もう真っ暗闇、完全な絶望の状態の中で、もう諦めるのでなくて、ヨナは必死で神に祈り叫んだと。このように祈りを捧げたとありますが、三節では苦難の中で叫ぶんだと。こういうふうに祈りということも、もう叫びに近い、叫びのような激しい、熱望、祈りになる。祈りと叫び、詩篇の中にはそういう叫びというほどの祈りがしばしば書かれてあります。その苦難のただ中、真っ暗闇の中で叫ぶと答えてくださったという、これも非常に重要なことがあるわけです。4節も、あなたは深い海にのぎ込まれた、私は巻き込まれて波、また波が越えていった、大水が私を襲って、6節、深淵に飲み込まれた、7節、もう私はもう回復できないほど深いところにまで沈んでしまった。でもそういうような中から必死で叫んだら、もう絶体絶命、絶望というところからですね、滅びの穴から引き上げてくださったと。息が絶えようとするときに神の御名を、ちょっとこの唱えたというのではないんですね。神の御名を言った、叫んだ、祈ったということです。唱えるというのは単に同じ言葉を繰り返すというふうな、例えば念仏を唱えるということで、そんなふうにつなげたりしますが、ここではそういう意味の唱えるではないわけですね。必死で死の御名、神様ご自身を呼んだと。そうしたら聞かれたと。こんな風に、この真っ暗闇の絶望の中から必死で叫んだら、そこから三日三晩いて、というですね、この三日三晩というの象徴的な意味ですね。それをイエス様も取り出されたわけです。ここで元に戻ります。ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいた、真っ暗闇の苦しみの中でいて、それから蘇ったように人の子キリスト、自分のことですが、人の子も三日三晩大地の中にいる、こういったことも、これも象徴的な意味で言われているんですね。実際はイエス様は金曜日に殺されて、土曜日、金曜日の夜、土曜日の夜、そして日曜日に蘇られた、足掛け3日間、2日の夜ですね、夜でのこういう三日三晩そのものが神様の定められたある短い期間だけれども、その期間ということなので、ヨナ自身も三日三晩というのもそのような厳密なそういう物理的な時間ではなかったわけです。でイエス様もこの三日三晩という三三という象徴的な言葉を使われたわけです。大地の中、真っ暗闇の中、ちょうどヨナのように全ての希望が失われるような激しい苦しみ、これは前日の殺される前夜のゲツセマネの祈り、そのヨナの苦しみのよもそのことをも指し示しておるわけですね。イエス様も殺される前夜、いや木曜日の夜ですね、夜中、かつてない激しい深い祈り、それは血のような汗を滴らせて必死に祈ったと書いてありますが、それもある意味で全くの闇のような中だったわけですね。だから非常な苦しみの中から、私たちが 祈る。でもそんなに長時間ですね、血のような足が滴り落ちるほどに必死になって祈るということ、どれほどあるだろうか。その深刻さがわずかですけど伝わってくるように思います。そういう意味でイエス様のあの苦しみも、その3日分ゲッセマネの夜もですね、含めると確かに非常な苦しみ、そして実際に殺されてしまった、全くの闇の中におられたけれども、そこから神は救い出されて復活をさせられたということです。そういう意味でこのヨナ書の不思議な記述は、真っ暗闇の絶望からでも救い出される神、引きに乗ったらですね、そしてそのことが復活というキリスト教の根本的に重要なことにつながっていると、復活の印が与えられるということなんですね。この世界全体に、今から2000年ほど前からずっと今日に至るまで、復活ということが最大の印になってきた。もう一つの要素はですね、その復活という印の重要性とともに、ニネベの人はアッシリアの人で、もう滅びると言われとった。神様を滅ぼそうということで、けれどもなお最後に悔い改めの機会をということもあって、ヨナを派遣したわけですね。そしてヨナは逃げたけれども、さっき言ったように、その深い、苦しみ、絶望的な中から父に叫んで助け出されて、そしてニネベに行って実際に、神の言葉を伝えたわけです。そうしたら、ここにイエス様も言われているように、ヨナの説教を聞いて悔い改めた、神様への方向転換をしたと。ヨナに勝るもの、そのキリストは復活をし、そして悔い改めることを繰り返し、この背信の人々、信仰を持とうとしない人々に語り続けていると。こういうふうに神への方向転換、悔い改めということが、もう滅びの寸前だと、確定的なようなものであっても、単に心の方向を転換するだけで、信じて転じるだけで救われるという、そういう重要な悔い改めによってですね、このことも言った十字架のキリストがそのために死んでくださったと、そういったことも含んでるんですね。悔い改めをさせる、そのために、十字架にかかってくださった。そういうことでこのヨナ書というのは、復活ということと、イエス・キリストの十字架による悔い改めを象徴的なものとしてですね、象徴的に指し示すものでもあったということです。もう一つ、ここでまた違うソロモンの地を聞くために、シバの女王、南の国の女王がはるばる来たと。地の果てと言われているぐらい非常に遠いところからだったんですね。ソロモンの英知を聞くために、それは真理を求めて聞こうとする、その熱心、その真理の人、完全な真理の人はイエス・キリストだったわけで、イエスに聞こうとするその熱心というものが、このように、救いにつながるんだと。目に見える表面的な奇跡ではなくて、イエスに聞こうとするその熱心の重要性を言われたわけです。南の国の女王、この芝の女王は遥かな遠いところからソロモンの英知を聞くためにですね、支配権をもらうとか領土をもらうとか金銀をもらうとか、そのこと一切関係なく、遠い遠い砂漠地帯を越えて、 しかも非常に貴重なものを携えて、ただ一つソロモンの神から来る英知を聞きに行った。でソロモンの英知よりもはるかに完全な英知を持たれているのが、これまさにキリストだと。だからそのキリストにですね、聞くと、いわば地の果てから、これも象徴的な意味があるわけです。この単に距離的な遠さだけでないんですね。詩編の 61-3、 詩編の61編の3節、はい、詩編の61編の3節には、あなたは常に私の酒どころ、すみません間違えました、心がくじけるとき地の果てからあなたを呼びます、高くそびえる岩山の上に私を導いてくださいと、心が非常にくじけて、もう立ち上がれない絶望的な状態になったとき、地の果てから、もう本当に遠い遠い、もう救われないと思われるぐらい神様からも遠く吐き離されたと、人々からも全く離された、捨てられたという、地の果てと思われるぐらい救いから遠いと、まあ、そんなところからという非常に象徴、比喩的な意味でも使われています。人間が本当にあらゆる絶望、親も兄弟も友人もなく、本当にみんなから見捨てられ、冷たい目で見られる、大きな罪や大変な事故を引き起こしたとか、そういう状態には本当に地の果てに追いやられたぐらい苦しい、状態になるだろうと予想できますが、このイエス様もこの地の果てから来たと、確かにこの詩編で言われているような、もう絶望的な地の果てと言われるようなところから、そこからイエスに求める、この世の人間的な考えや知恵、学者とか様々なものではなく、イエスに聞こうとしている、地の果てからでも絶望的状況でもイエスこそは救われると、そういう気持ちですね。その求める姿勢、真剣にイエスを愛し信じ求める姿勢、イエスに神の言葉を聞くために行こうとする。こうして日曜日に遠くから近くから集まれる、これまさに神の言葉を聞く、神の英知の言葉を聞くために日曜の礼拝にこのように参加されていることだと思います。でそういったことをとても神様が喜ばれるんだということ、でそれが救いにつながるということですね。そのことが現在の私たちにおいても当てはまると思います。そういう日に、今日のところはヨナ書においても、その苦しい状況の中からもう全くの光がない状態、苦しみから死んだ中から叫ぶ、そこからよみがえらした、その三日三晩というのはまさにキリストを予言する、復活を予言する重要なものになった。また悔い改めの重要性、そしてまた地の果てと言われる闇や苦しみ、あるいは遠くからでも聞きに来るという御言葉を求める愛、求めをさらば与えられると、救いが与えられ、祝福が与えられるということですね。こういったところから学ぶことができます。はい、以上です。